三国町安東からダッチミンダッチミン、ラジオ劇場ゴトベーダに。
源平の戦いの際、京都から追い出された兵士は幼い安徳天皇を擁立し西国に逃れる。そのため都に不在となった安徳天皇の代わりに後鳥羽上皇はわずか4歳にして即位する。その後、後鳥羽上皇は在位15年で、やはり未だ4歳の息子に上位し、自身は上皇となる。以降、土御門、順徳、中京の三代の天皇にわたり、23年にも及ぶ院政を敷く。ところが後鳥羽上皇は、その時代台頭してきた武士の力を抑えようと、源頼朝の正室、北条政子の弟、北条義時追討の宣旨を出す。これが承久の乱であるが、その目論みはあえなく破れる。結果、後鳥羽上皇は日本海に浮かぶ沖に流される。それから19年の歳月が流れた延納元年、西暦1239年、沖の島にある一軒の屋敷に若い武士が従者を連れて訪れる。年配の屋敷の主はこの若者らを丁寧な態度で迎え入れる。
安清様におかれましては、この度出雲沖両国の守護職にお付きになられ、誠に
堅苦しい挨拶はやめよ。
は、
後鳥羽の院の弔いを行ったそうだな。かような茶番までせずとも、辺境の地のことなどいちいち幕府は気にはせぬ。
そのようなことはございません。安清様はまだお若いですからご存じないかもしれませぬが、後鳥羽の院様の名声は未だに衰えておりませぬ。
わかっておる。わしも後鳥羽の院を恐れる声を耳にせんではないのだ。しかし、院の起こした承久の役から来年でもう20年にもなる。還暦近い院に、今さら何ができるというのだ。
そもそも前出雲沖守護職であり、安清様の兄上正義様が出家する羽目になったのも後鳥羽の院様のせいではございませんか。
それはそうだが、しかし院も遺言まで残し、死んだふりなどしてわざわざこの沖を出たところで一体何ができるというのだ。
とにかく院様が沖から出られた直後に天候が崩れ、嵐になったのは幸いでした。まあ、怪しい雲行きだったので、院様も港から船を出したのでしょうが、しかし、あの波風では、いくら院様でも助からないと、村の者も口を揃えて申しております。
おかげで、我が佐々木の家が、お咎めを受けずに済んだのは確か。幕府には遺言を残して普通に死んだことにできたのだからな。
それでも兄上の正義様は出家なさってしまいましたが。
勝手に責任でも感じたのであろう。 それに聞けば、兄上は結構院とも親しくしていたそうではないか。そこら辺も何かあったのかもしれぬしな。
院様は普通の方ではございませんから。
わしも昔、父上に連れられ、会うたことがあるが、確かに、この沖まで流されたとはいえ、帝だった人物。それも上皇として、長年この国の祭り事の中心にいたのだ。普通であるはずもなかろう。
上級の益さえ起こさなければ、今でもこの国の中心におられた方です。
結局、天皇の治世から、武士の世の中になったのは、その益があったからではないか。院は自身で終わらせたのだ。院では国の祭りごとを司るに足らなかったのであろう。
それは違います。
なんだ。お主も兄上同様、院に。
そうではありません。ただ、無能であるなら、かつて上皇として二十数年もその権力を維持することができなかったのではないでしょうか。私はそのことが言いたいのです。
それは、そうだが。
それに、
なんだ？
長い間、近くで接していればわかります。
何をだ？
院様は、何でもできるお方なのです。
そりゃ、当代切っての歌人で、藤原の帝からに、新古今和歌集の編纂を命じ、自身でもその選定に深く関与していたという話はよく聞く。
歌だけではありません。学識も深く、乗馬にやむさめ、蹴鞠に高がり、相撲に囲碁と、本当に何でもできるお方なのです。それも、その多彩な才能はどれも深い。ただたしなむという程度をはるかに超えています。そのやんどころなきご執事だけで、単純に片付けられない、何か特別な存在なのです。
だったらなぜこのような境遇に追いやられていたのだ。
院様がいくら多才といえども、どの技芸も最初からできたというわけではないと思うのです。誰だって、仮にその道の達人といえる人だって、最初は失敗するし、間違いも犯す。そこから学び、後悔し、反省をして、その先に上達していくもの。しかし、院様の戦は机上の空論の息を出なかった。どれだけ多くの兵書を読み、あくまで個人的技量での弓馬の道を極め、北面の武士を都に設けようと、実際の戦を知らなすぎたのではないでしょうか。そして、鎌倉の武家たちの心を侮り、読み誤った。
それで上級の益など起こされては、たまったものではない。
確かに、蹴鞠をしたり、囲碁を打つのと、戦では意味が違います。
当たり前だ。
しかし、誰もその院様を止めることができなかった。自身、何でもできてしまう才能を持っていたがゆえに、他人の言葉が届かなかったのです。嘉禄元年の秋だったか、院様は馴染みの慈円和尚が亡くなったと伝え聞き、こういうことを申された。和尚は、愚観抄という歴史物語を通じ、間接的にいさめていたにもかかわらず、当時の自分は、とどまることができなかったんだと。そう言って、あの時の院様は、痛く後悔されていたご様子でした。
お主、
何ですか？
どうやらお主も、院にすっかり感化されてしまっていたようだな。
そんなことはありません。私はあくまでも院様の監視役。ただ、20年近く間近で見ていただけにわかるのです。
では聞くが、院はなぜ今さらこの島を出ようなどと考えたのだ。そんなことをしてもどうにもならぬことぐらいわからぬ院でもなかろう。お主なら、その理由もわかるのであろう。
実は、この島の娘と。
この島の娘と？まさか、お主。
ええ。子供ができたようで。
院は還暦だぞ。
娘は二十歳です。
お主二十歳と還暦だぞ。院も何を考えて。
年は関係ありません。
まあそれはそうであろうが。
院様は寂しかったのかもしれません。
それは生まれ育った都からいきなりこんな田舎に流されて寂しい思いは分からぬでもないが。
いえ、おそらく院様は生まれてこの方ずっと孤独だったのかもしれません。
国の中央にいた人間がか。
そうです。物心ついた頃には形だけの即位をし、幼くして天皇になられ、その後も上皇として国の政を担ってこられた。合わせてその類まれなる才能を持ったがゆえに、ますます孤独が深まったのでしょう。
それで島の娘に手を出したのか。
すべてを失ったからこそ、ようやく一人の人間に戻れたのかもしれません。さらに相手は、都のことなど何も知らない田舎の娘。初めて人と人として向き合えたのでは。
だったら何もこの島を出なくともよいではないか。
無謀とは知りつつも、それでも生まれてくる子供のために道を求めたのかもしれません。自身の老い先も知れているだけに、ことさら
愚かな
理屈ではないのかもしれません。
そこまで思うものなのか。まあ嵐の海で亡くなった今となっては別にどうでもいい話ではあるが。
それからしばらく過ぎた頃、越前の海岸、その岩場に立ち沖を眺めている二人。沖の島から逃れた後鳥羽院と子供を産み終えた豊の姿がそこにはあった。
豊。
何ですか院様。
体の方は大丈夫なのか。
え、大丈夫です。それに院様が海を見に行かれると聞き、私も久しぶりに海が見たかったのです。
それなら良いが、それにしても人の世とは不思議なものだと思わぬか。
うん、そうですね。
まさかこの年になってかような土地に流されるとは。
私は生まれてこの方一度も島を離れたことがなかったですから。
そうか、豊は世に付き合っただけのこと。
だから都がここだと言われれば、そうですかと答えることしかできません。
都はかような田舎ではない。そもそも都に海などはない。
そうですか、都に海はないんですか。知りませんでした。
聞けばここは古紙の国というではないか。何でも越前の御国というところらしい。
越前の御国。
沖から流されてずいぶん遠くへ来たものだ。
あの嵐の中よく無事で岸にたどり着いたと思います。命があっただけで儲け者です。
確かに、それも少人数とはいえ世に付き添ってくれた者たちも誰一人欠けることなく、みんな無事だったのも助かった。
みんなが無事だったから元気な男の子も出産できました。
しかし流れ着いたのがこの土地とは。
この御国がどうかしたのですか。
うん、世も書物や話でしか知らん土地ではあったが、世の遠い祖先が古紙の御国から招かれて都に入ったと伝えられておる。
そのようなところなのですか。
何らかの縁があるのやもしれん。
縁とは何ですか。
遠い祖先の試しに習い、世らもこの土地から都へ入ろうぞ。
やはり都へ。
どうした。何も心配する必要はない。豊にすれば見ず知らずに土地へ行くのは不安であろうが、 新しく生まれた王子のために道を切り開いておきたいのだ。それに都は豊が心配するような怖いところではない。行けばきっと豊も来てよかったと思うところで。
都は本当に行ってよかったと思えるところなのでしょうか。
何を今さら。
私は何も知らない田舎者です。知っていることといえば沖の小さい島の中で起こったことだけ。それでも私はイン様が都へ入って無事で済むとは思えません。イン様は流罪で私の島へ来たのですから。
確かに世が都に戻ることには問題もあるだろう。また再び捕らえられることがあるやも。
でしたら。
しかし都に行きさえすれば古い知り合いがいないでもない。それに世は自身が再び政事に携わろうと思っているわけではない。ただ世ではなく世の子供の行く先に道筋をつけておきたいだけなのだ。
それは沖ではダメだったのですか。
沖の地は魚も豊かで時もゆったり流れていて生きていくには素晴らしい土地であった。
それなら沖に。
それでも沖ではダメなのだ。
何がダメなのですか。
沖がどうのこうのではない。ただ都でないことが問題なのだ。
都とは一体何なのですか。
それは豊に説明するのは難しい。実際豊を都に連れて行くしか分かってもらえないと思う。都に行きさえすれば分かるのだ。
再び捕らえられる危険を冒してまで行くところなのですか。
そうだ。だから豊はついてくればよいのだ。大丈夫だ。何やつ。
ここにおられましたか。
あなた様は
正義か。正義、お主ヨラを追ってまいったのか。
にしてもそのお坊様のような格好は。
出家しました。
守護職はいかがしたのだ。
弟の安清がやるでしょう。
ヨラが沖から逃げ出したゆえか。
どの道弟の方が守護職には向いていたのです。
それで守護職様はどうしてここに来られたのですか。
もう守護職ではございません。ただの僧です。
すみません。
いえ。
それよりよくここにいるとわかったな。
あの嵐の中もし生きていらっしゃるなら海岸沿いに歩けば巡り合えると思いまして、まあ噂ぐらい手に入るだろうと考えておりましたら、まさか本人に出くわすとは。これも御仏のお導きですな。
それで何をしに来たのだ。
まさか。
いえ、今さら沖に連れ戻そうなどとは思っておりません。
それなら一体。
事情が事情だけに院様は黙って島を離れられた。それが寂しく少しだけでもお別れの挨拶がしたくて参りました。
それでわざわざ参ったというのか。
ええ。
怪しいな。
私はもはや漱石に身を置き、今さら何ができましょう。
せっかくここまでいらしたのですから。
豊はそう言うが。
それとこれを。
ん？なんだ。
院様に長年お借りしていた書物です。このような高価なものを借りたままでは心苦しく、お返ししようと。
選別と思い納めておいてよかったものを。
そうは参りません。ましてその書物は兵書。出家して世俗を離れようとしている私には必要のない戦の書物。
知っておるのだぞ。お主が今までその書物を返さなかったのは、世がこの書物を手元に置いておくと再びよからぬことを考えるのではないかと危惧してのことだということぐらい。
考えすぎです。つい返しそびれたまでのこと。そうでなければこの場で返すのもおかしいではありませんか。
それは確かに。
守護職様は優しいお方。素直にお受け取りなさればよろしいのではございませんか。
豊がそう申すなら、まあこれから必要になるやもしれぬ書物ではあることだし、素直に受け取ってはするか。
では。
実に懐かしい。 これらの書物、都にいる頃よく読んだものだ。
苦闘、三略、一拍子、それに孫子、院様からお借りして私もよく読ませていただきました。中でも私は孫子が一番の好みでした。
うん、孫子は簡略にして平道の要点をまとめてある。正義、お主よく学んでおったのだな。
院様のおかげでいろいろなことを知りました。
孫子か。
ところで、その書物にはどんなことが書かれているのですか？
もう戦の奥義といったところだ。
戦の仕方ですか？
仕方というか、戦の本質というか。
例えば、いわく、彼を知り己を知れば百戦して危うからずだとか。
敵のことを知り自分のことを知っていれば戦で負けることはないということだ。
当たり前のことですね。
当たり前か。しかしな、トヨ、聞けば当たり前と覚えることが実際は分かっていないから、人は誤った行いをするのだ。
敵を知り己を知れば危うからず。
そうか。正義、お主よう勇めに参ったのだな。
そうではございません。私はただ借りた書物を返しに来たまでのこと。
あ、もうよい、嘘を申すな。
院様は長い間都を離れて、実際の都のことはご存じありません。そして私が産んだ子供を思う気持ちばかりが先だって、ご自分の立場も忘れてしまっておられます。
そんなことはない。
守護職様は職を辞され、出家してまで院様をお止めしようとここまで来られたのです。
しかしそれでは
ご自身申されたではございませんか。聞けば当たり前と思えることが実際は分かっていないから誤った行いをするのだと。そんなこと本当は院様も分かっておいでのはず。
ところで院様はなぜここで海を眺めておられたのですか？
それは
この地に流されたのも不思議な縁日ですが、きっとこの地は院様のこれからの人生にとっての分岐点。
分岐点？
ここまで流されて海を眺めていた院様にも思うことが終わりでしょう。
正義、お主は本当に
余計なことばかり申して、あまり長居すると言わずともいいことまで口にしてしまうようなので、拙僧はこれにて失礼いたします。
もう行かれるのですか？
ええ、しかしこうしてお二人に会え、お二人ともご無事なようで安心いたしました。どうぞこれからもご自愛くださいませ。
守護職様も。
では。
所詮夢だったか。要は懲りもせず再びくだらぬ夢を見ていたのかもしれん。トヨ。
何ですか、院様。
トヨはこの海の先に佐渡という島があるのを知っているか？
ええ、それくらいなら。
そこには世の子供がいるのだ。
あ、そうなんですか。
その子森成は世と共に戦をして破れ、世が沖に流されて、森成は佐渡に流された。世は森成をまだ24、5の若さで巻き添えにしたのだ。
私たちが嵐に遭いここまで流されたのは、院様にそのことを思い出させようとした天の意志だったのかもしれません。
森成を思い出させようとする天の意志か。実はこの土地の者の口からも森成の名を聞いておった。
うん、そうだったんですか。
森成が佐渡に入るの際、難航して隣村の茶屋ヶ浜というところでしばらく過ごしていたらしい。
親子で同じような場所に流されたのですね。不思議なこと。
それに正義のやつが頭を丸め世の前に現れた家でもう一つ思い出した。
何をです？
昔ジエンという僧がいてな、そやつも世にあれこれ余計なことばかり言いよった。
兄様。
なあとよ。
何ですか？
少し思うのだが、この地の食べ物は大きに負けず劣らず美味ではないか。
ああ、実は私もそう思っておりました。ここでは海のものだけでなく山のものもよく取れますし。
食べ物は都でもこれほどのものはなかなかお目にかかれぬ。
あ、そうなのですか。
だからもうしばらくせめて生まれた子が大きくなるまではこの土地で共に生きていこうではないか。ただ豊に都を見せてやれないのだけが心残りではあるが、約束をたがえるようですまん、
うん、私は院様と生まれた子と一緒に何事もなく過ごせればそれでいいのです。
そうか。
それが私の望みなのです。
三国町安東から佐紀という村に入ったあたり、そこに後鳥羽上皇が沖を抜け出し流れ着いて御所を作り住んだとされる後鳥羽谷と呼ばれる場所があります。また阿波羅の横垣にはやはり後鳥羽上皇の沖先が王子をご分娩された宮大山と呼ばれるところがあり、やはり阿波羅の船津にはその王子が都に上る前に皇居され葬り祀った王子堂があります。この話はそれら後鳥羽上皇に関する伝説をきっかけに作った、あくまでも創作の物語。